ある役人がイエス様に問いかけました。よき主よ、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼はどうやら幼い頃から神の掟を守り、また大金持ちであったとあります。ですから生まれも育ちもよく、社会的な地位も申し分ない人であったと言えるのでしょう。よき主よ、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。永遠の生命、永遠の命、それは端的に言えば神の祝福を受けるということ。永遠の方であられる神様と共にあることができるということです。この役人は、もちろんユダヤ人でありましょう。つまり神の民イスラエルに属する彼は、それこそその祝福のうちに、言ってみればすでに入れられているのですから、そのようなことも本当は問う必要自体がないのかもしれません。それでも彼にとってはまだ自分に何か足りないものがあるのではないのか。祝福の実感、その手応えのようなものを感じられずにいたのでしょうか。それともあのイエスという先生はこれまでとは違う新しいことを人々に教えているようだ、そのようなお方であると、噂で聞き、何か有益なことを自分に示してくれるかもしれないと思ってイエス様のところに行ったのでしょうか。しかしイエス様のその役人の問いかけに対するやり取り、そして答えはどこか厳しささえ感じられるものでありました。なぜ私を良きものというのか。神一人のほかに良いものはいない。神の御子であるイエス様、他ならないただお一人の神様ご自身につながっておられるイエス様でありますから、そういう意味ではこの役人が呼びかけたように良き師というふうに言っても、別に差し支えないのかもしれません。しかしイエス様はここでピシャリとその彼の呼びかけを退けます。そして彼に対して、いや、あなたはすでに神の民としての戒めを、その掟を、律法を知っているではないかというのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証を立てるな、父と母を敬え。対して役人はそれらのことは皆小さい時から守っておりますと言葉を返していきます。実際にこれはこの役人にとって嘘偽りのない言葉だったのでしょう。もちろんイエス様がこのような戒めを語られるとき、しばしば表面上のことではとどまらない、私たちの内側、私たちの心の中におけるところまでもそれを問題にされていきます。例えば実際に私たちは殺してはいなかったとしても、その心の中で相手のことを憎み、憎悪していくと、そのような まあ、いわゆる心の中の殺人が私たちにはあるんだということを明らかにされ、イエス様は私たちに問いかけていくわけです。とはいえ、ここでの役人はこのイエス様の言葉に対して、まあ、ある意味ではまっすぐに、自分は神の掟を守ってきましたというふうに言うんです。まあ、そういう意味で言いますと、彼は、まあ、やはり誠実な人だったと思います。彼は誠実な人だった。と言いますか、基本的に彼はいい人だったと思うわけです。しばしば、この福音書に登場してくる、あのパリサイ派の人々や律法学者たちのように、イエス様を試すつもりで質問を吹っかけてきたというのではないと思う。純粋に、自分は神様の祝福を、永遠の生命、永遠の命を受け継ぐに至るのであろうかと思っていた。だから、イエス様のところにやってきたのでしょう。しかし、やってきたその役人にとって、さらにイエス様から伝えられた言葉は、まあ、ショックなものでありました。あなたのすることがまだ一つ残っている。持っているものを皆売り払って、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。これを聞いた役人の反応はどのようなものであったのでしょうか。こんなことできるかと、この言葉に腹を立てたのか、それとも鼻で笑ったのか、どちらでもなかった。彼は非常に悲しんだのであります。そういうところからも、彼が何ともいい人であったということも伝わってくるような気がします。それでも彼の悲しみの理由は何だったのでしょうか。大金持ちであった彼であります。今まで受け継いできた、また築き上げてきたその自分の財産を手放すことはできない。ゆえに自分は永遠の生命にふさわしくないと、その条件を満たすことができなかったことに悲しんだということなのでしょうか。条件不足だと、自分には無理だと。ただ逆を言えば、その条件を満たすことができれば、じゃあ一安心だということになるのでしょうか。歴史上の偉大なあの修道士たちのように、またマザー・テレサのように、全部のものをある意味では捨て去って、それで条件をクリアしていくと。じゃあ自分は永遠の生命にふさわしいんだ。そういうことなのか。この後で、イエス様の弟子ペテロが代表するかのように、ご覧なさい、私たちは自分のものを捨ててあなたに従いました。そう言っています。ああ、それならあなたたちはふさわしい。よかったね、とイエス様が言って話が終わっているのか。そんな単純な話ではないのでしょう。結局、このイエス様の役人に対するある意味厳しい鋭い言葉は、まあ、彼の隠されていた、まあ、これは自分でも気づかないほどの、まあ、欺瞞というものを暴くものとなっていくわけです。彼の悲しみの理由は何だったのか。彼の悲しみの理由は、自分は神の民として神様に従っていた。掟もちゃんと守ってきたつもりだった。それこそその神様に従い、神様により頼んでいたようでいて、実のところはそうでなかったことに気づかされたというところに、彼の悲しみの理由はあったのではないでしょうか。彼は財産を手放せないんです。なぜなら それにより頼んでいるからです。だから彼は悲しんだ。そうなりますと、この役人、彼のこの悲しさは決して彼に限ったことではなくて、他ならない私たちにも響いてくるようなものと言えるのではないでしょうか。財産に限らずとも、私たちも神様により頼んでいるようで、神様にちゃんと委ねているようでいて、別の何かを頼りとすることに気づかされる時がある。全然自分は神様に委ねてなかったじゃないかと。神様のことなんかすっかり忘れていたと。そうやって私たちも時に愕然とした思いになるわけです。そうなりますと本日の箇所、この役人は非常に悲しんで、きっとここを去っていったのでしょうか。なんとも悲しく、それこそ救いのない話のようにさえ思えます。ただしかし、その悲しみに打ちひしがれる彼を、イエス様は見ておられます。その眼差しのうちに置いていてくださるのです。そこにまず慰めがあります。そして言われる。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことであろう。富んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ただしかし、人にはできないことも神にはできる。神の全能にこそ私たちの救いは託されているのであります。役人は問いました。何をしたら永遠の生命を受けられましょうか。ただ私たちが何をしたらではないんです。この問い自体が違ったんです。私たちが何をしたらではない、神にはできる。私たちはただそこにかけていくのであります。あの役人が当然のように神の戒めに従うことを大切にしていたつもりであったように、私たちもキリスト者として洗礼を受け、キリストにつながるものとなった、教会の一員となった、そのキリスト者として全能の神様の救いに全てを委ねることを当然のように大切にしているつもりのはずなんです。神様に委ねていく、神様により頼んでいく、それは大切なことで、キリスト者として当然のことじゃないかと。多分みんな分かっているはずなんです。しかし私たちはその都度その都度で、委ねていない自分自身に出会っていきます。その繰り返しなのかもしれません。それは何とも悲しいことでもあります。ただそれでも、私たちはそういう自分を抱えながら生きることしかできないんです。これは私自身の話となってしまいますけれども、いつからだったのか、私は祈りをする際、その自分の祈りの最後にある定型句のようなものができていました。いつ頃だったのか、東京神学大学の神学生時代だったのか、伝道師時代だったのか、神学生時代から言っていたような気がします。でそれはどういうものか、祈りの最後、すべてをあなたにお委ねして そしてこの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたしますと、まあ、時に抜けておくこともあったりしなくはないんですけれども、大体の場合、まあ、全てあなたにお委ねしこの祈りっていうふうに私は祈りを閉じていくことが多くなりました。まあ、そういうふうに祈り続けていましたら、ある時教会の方に、先生は本当に全て委ねているんですかというふうに聞かれたことがあります。まあ、その時私はですね、なんかはぐらかすかのようにこういうふうに答えました。むしろ委ねれていないからこう祈ってるんですと、そういうふうに答えた記憶があります。先生は委ねてるんですかと、あなたにお委ねしって祈ってるけれど、いや、委ねれてないからこう祈らざるを得ないんですと、まあ、どうもそう言って過去の自分はお茶を濁していたつもりだったのかもしれませんが、でも思えば私たちは委ねられない自分を認めながら、それでも委ねると祈り続けるしかないんだと、いや、そういうふうに祈れる幸いがあるんだということを信じていきたいのであります。誠に従う道が私たちには備えられている。委ねより頼むもの、それは財産でもない、また家族でもないと、よく聞いておくがよい。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子を捨てた者は必ずこの時代でその数倍も受け、また来たるべき世では永遠の生命を受けるである。で、このイエス様の言葉は誤解してはいけません。まあ、二者択一ではないわけです。まあ、家族か神かどっちか決めろと、まあ、優先順位の話です。何よりも従うべきお方にまずは従っていくんだと、まあ、ある意味では捨てるということにもなるわけです。でもそうやって捨てていったとき何が起こるのか。キリストに従う者として父と母とまた家族と新しく向き合っていく、その新しい関係性を与えられるということが起こっていく。これまでの関係性を捨てていく、ある意味では。でもそこから新しい関係性が主にあって与えられていくんだと。だからこそ私たちは何よりも従うべきお方にまず従っていく。それは自分が、そして自分の家族が救われるためであります。そして私たちは神の御言葉に委ねていく。人にはできないことも神にはできると。永遠の生命を私たちが受け継ぐことができるように主の御業の一つ一つがあった、主の苦しみがあった、主の十字架があった、主の復活があった、その全てがあったんだということを覚えるとき、私たちは悲しみではなくて平安のうちに従い歩む者へと導かれていくのであります。覚え、また新しく主に委ねつつ歩みを続けていきたいと願います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、主よ、あなたにより頼む者としてください。私たちは自分で自分を救うことはできません。しかし主よ、父なる神、あなたは私たちを救うことがおできになります。その力強い神の言葉、神の宣言に身を委ねていくものとなれますように。私たちが祝福のうちにあることを覚え、心から感謝しつつ、すべてあなたに委ね、この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。